相談案内、8月1日から8月31日。相談は1から18まであります。1、法律相談、相談員は弁護士です。相談内容です。離婚、遺産相続、土地家屋の賃借問題、金銭の貸し借り、自己破産など。相談日は、1日木曜日、6日火曜日、8日木曜日、11日日曜日祝日、15日木曜日、20日火曜日、22日木曜日、27日火曜日です。時間は午前9時から正午です。2、不動産の相続、贈与等の登記相談。相談員は、東京司法書士会多摩支部会員。相談内容は、土地建物の名義変更などの登記など。相談日は8日木曜日。時間は午後1時半から4時半です。3、不動産相談。相談員は、東京都宅地建物取引業協会府中稲城支部会員。東京都不動産鑑定士協会会員。相談内容です。不動産の契約更新、立ち退き料、家賃値上げ、土地の価格、不動産の売買など。相談日は14日水曜日、28日水曜日。時間は午後1時半から4時半です。4、遺言書作成等暮らしの書類作成相談。相談員は東京都行政書士会府中支部会員。相談内容です。離婚、相続、遺言、契約などの書類作成、手続きなど。相談日は20日火曜日。時間は午後1時半から4時半です。5、税務相談。相談員は東京税理士会日野支部会員。相談内容は相続税、贈与税、所得税など。相談日は1日木曜日、15日木曜日。時間は午後1時半から5時10分です。6、行政相談。相談員は総務省行政相談委員。相談内容は国や独立行政法人の仕事に対する疑問、苦情など。相談日は13日火曜日。時間は午後1時半から4時半です。7、人権二の上相談。相談員は法務省人権擁護委員。相談内容です。夫婦、家族の不和や近所トラブル、人権侵害など。相談日は2日金曜日、16日金曜日。時間は午後1時半から4時半です。8、住宅リフォーム相談。相談員は、稲城市住宅リフォーム協議会会員。相談内容です。住まいの修繕、増改築などリフォーム。相談日は、7日水曜日。こちらについては予約が終了しています。そして、9月4日水曜日。時間は午前9時から11時40分です。9、女性の悩み相談。相談員は女性の悩み相談員。相談内容です。夫婦、家族との関係、子育て、職場の悩みなど。相談日は7日水曜日、17日土曜日、21日水曜日。時間は午前10時から午後1時と午後2時から4時です。10、交通事故相談。相談員は弁護士。相談内容は、損害賠償、示談、保険手続きなど。相談日は13日火曜日。時間は午前9時から11時半です。11、学校アドボカシー。相談員は元稲城市立中学校校長。相談内容です。子供の学校教育に関わる疑問や悩み。相談日は5日月曜日、19日月曜日。時間は午後1時から5時です。12、病院アドボカシー。相談員は病院アドボカシー相談員。相談内容です。 私立病院を利用する患者やその家族の要望や不安。相談日は平日の月曜日、火曜日、木曜日です。相談員の都合で変更する場合があります。時間は午前9時から正午です。以上ご紹介しました相談ですが、予約お問い合わせはいずれも市民共同課予約専用電話へどうぞ。電話番号は 378-2286 番です。受付時間は午前8時半から正午と午後1時から5時です。予約期間です。1の法律相談から5の税務相談について、相談日の2週間前から予約を受け付けます。6の行政相談、7の人権身の上相談、9の女性の悩み相談。こちらは前の日までに予約をお願いします。8の住宅リフォーム相談。こちらは相談日の2週間前までに予約をお願いします。10の交通事故相談。11の学校アドボカシー。12の病院アドボカシー。こちら予約は随時受け付けています。相談続きまして、13、消費生活相談。相談員は消費生活相談員。相談内容は、不当請求、訪問販売、消費者トラブルなど。相談日は平日毎日です。来所は消費生活センターへどうぞ。電話相談も受け付けています。時間は午前9時半から正午と午後1時から3時半です。予約またお問い合わせ先は、もむら2111、消費生活センター相談室。電話は 378-3738 番です。14、年金相談。相談員は年金相談員。相談内容は、老齢年金、障害年金などの受給資格や請求など。相談日、平日、毎日。なお、第2と第4水曜日は、平尾出張所でも実施しています。ただし、祝日を除きます。時間は午前9時から正午と午後1時から4時です。こちら予約は必要ありません。お問い合わせは保険年金課年金係へどうぞ。15、福祉全般と暮らしの相談。相談員は自立相談支援員です。相談内容です。福祉全般、仕事、お金、健康、生活などについて幅広い相談。訪問相談、また同行相談応じています。相談日は平日毎日です。時間は午前8時半から午後5時です。予約またお問い合わせ先は、生活福祉課地域福祉係福祉暮らしの総合窓口です。16、心配事相談。相談員は民生委員。相談内容は生活での困りごと、悩みごと。相談日は第1と第3水曜日。時間は午前10時から正午です。17、高齢者、障害者のための法律相談。相談員は弁護士です。相談内容、遺産、遺言、権利、財産侵害、成年後見など。相談日は第3水曜日。時間は午後1時半から3時半です。18、ひとり親家庭カウンセリング相談。相談員は心理カウンセラー。相談内容です。母子父子家庭の心の悩み。相談日は第2と第4土曜日。時間は午後1時から4時です。以上、16から18まで。予約お問い合わせについては、もむら7の福祉センターへどうぞ。電話番号は 378-3366 番。16の心配事相談の予約はいりません。17の高齢者、障害者のための法律相談と、18の一人親家庭カウンセリング相談についての予約は随時受け付けています。以上です。シルバー人材センター。入会説明会。対象は市内にお住まいの60歳以上で働く意欲がある方。日程は 8月8日木曜日、13日火曜日、午後1時半から。お申し込みは電話でお願いします。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話は 377-2212 番です。布造り講習会。こちら8月8日木曜日、午前10時から午後3時まで行います。定員は申し込み先着順で10人です。なお、お子さんの同伴はできません。持ち物は裁縫道具と定規。費用は2000円です。お申し込みは電話でお願いします。8月2日金曜日から受け付けます。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。市デジタルデバイド対策事業スマートフォン教室。対象は市内にお住まいでスマートフォンをお持ちの方。では、講座名、会場、日程、時間をお伝えしてまいります。初めてのスマホ講座、会場は第二文化センターです。8月20日火曜日に行います。初めてのスマホ講座、第三文化センターは9月10日火曜日に行います。スマホアプリ講座、会場は第二文化センター、8月9日金曜日に行います。LINE 等アプリ応用講座、第三文化センターで9月19日木曜日に行います。以上について、時間はいずれも午前10時から正午です。続いて、スマホ相談会。一部二部とありますが、同じ内容です。第二文化センターは8月9日金曜日と8月20日火曜日に行います。第三文化センターは9月10日火曜日と9月19日木曜日に行います。時間ですが、一部は午後1時から2時、二部は午後2時から3時です。常設スマホ相談会。こちら申し込みはいりません。会場は地域振興プラザ。毎週月曜日に行っています。祝日を除きます。時間は午前10時から正午となります。定員は申し込み先着順でそれぞれ10人です。持ち物はスマートフォン。お申し込みは電話でお願いします。8月2日金曜日から受け付けます。締め切りは各開催日の5日前です。主催は稲城市。お申し込みお問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。スマホパソコン教室。詳しいことはパソコン教室ホームページをご覧ください。お申し込みは電話または申し込みフォームからお願いします。広場何でも相談会。こちら、1と2とありまして、1が毎週月曜日、第4土曜日、2が第2と第4木曜日。時間です。1については午前10時から正午、2については午後2時から4時です。場所です。1は地域振興プラザ、2はフレンド平尾です。費用は1000円です。以上、いずれもお申し込みお問い合わせ先、シルバー人材センター、電話 377-2212 番です。学習教室、クラス見学も行っています。申し込み方法など詳しいことは、シルバー人材センターホームページをご覧いただくかお問い合わせください。それでは内容をご案内してまいります。小学4年生、火曜日と木曜日。定員は5人です。小学5年生、水曜日と金曜日。定員は3人です。小学6年生、火曜日と木曜日。定員は4人です。時間はいずれも午後4時半から6時20分。教科は算数と国語です。費用は月額それぞれ7140円です。中学1年生、火曜日、定員3人で数学。 同じく中学1年生木曜日、定員4人で英語。中学2年生火曜日、定員3人で英語。中学2年生木曜日、定員3人で数学。中学3年生水曜日、定員4人で英語。中学3年生金曜日、定員3人で数学。時間はいずれも午後7時から9時です。費用は月額で1教科5100円となります。以上です。申し込み先着順となっています。お申し込みは窓口でお願いします。印鑑が必要です。場所、お申し込み、お問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。暮らしの情報。ネット通販トラブル警報。代金先払いなどは要注意です。相談事例1。欠品で返金のはずが送金していた。スマートフォンでブランド品のスニーカーを 70% オフで売る店を見つけた。残り1点だったので申し込んだ。すると、入金確認後3営業日以内に発送するというメッセージと、個人名義の振込先口座が E メールで届いたため、2万円も振り込んだ。しかし、2週間経っても商品が届かなかったため、販売店に催促すると、欠品でお届けできないためキャンセルする。二次元コード決済で返金すると返信が届いた。指示の通り操作するとエラーになり、販売店から後で返すからテストのため10万円送金してみてと言われて送金したが、その後連絡が取れない。相談事例2。代引き配達でずさんな商品が届いた。スマートフォンを見ていたらワンピースやパンツなど5点で6500円と格安な広告が現れて、代引き配達で注文した。数日後、知らない倉庫会社から荷物が届き、代金を払って受け取った。箱を開けると、写真とは違う色やずさんな縫製の服が入っていた。販売店に苦情を申し出たら、問題ないと交換、返金を拒否された。倉庫会社は、うちは取引とは関係ないと対応してくれない。対策とアドバイスです。代金の先払いや代引き配達など、消費者が商品を確認する前に支払う決済方法を悪用するインターネット通信販売のトラブルが連日発生しています。返金に応じない、連絡が取れなくなるなど、特に振込先の口座名義が個人の場合は、被害回復が難しくなりがちです。信頼できる販売店以外は、クレジットカードや商品確認後の後払いなどを選ぶようにしましょう。また、注文する際に先払いや代引き配達しか選べない場合は、操作を中止して再検討してください。消費生活相談員。消費生活センターは、もむら2111、電話は 378-3738 番。月曜日から金曜日まで受け付けています。祝日を除きます。休館します、地域振興プラザ。メンテナンス作業、法定点検などに伴い休館します。11月10日日曜日、時間は午前9時から午後5時。午後5時以降は利用できます。お問い合わせは市民活動サポートセンター稲城へどうぞ。電話 378-2112 番です。